こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ありえない仕事術、正しい正義の使い方は、テレビディレクタープロデューサーの上出良平による2024年刊行のビジネス書である。著者はハイパーハードボイルドグルメリポートなどで、危険地帯や周辺的な環境に生きる人々を取材してきた制作者として知られる。本書は一般的な仕事術本のように効率化、習慣化、成果管理の手順を並べるのではなく、仕事における倫理、ゲル正義の扱い方を中心に据える。主題は組織や共同体の中で他者と働くために、どのような行動が自分と周囲の存続可能性を高めるのかという問いである。短期的な得を生ずるが、長期的には孤立や信用低下につながるという視点から、仕事上の判断を見直すための本と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、出るは効率的な抜け道ではなく、共同体からの孤立を招く行為である。本書の中心にあるのは、イェルを単なる道徳違反としてではなく、集団の運営を妨げる行為として捉える視点である。横領のような明白な不正だけでなく、面倒な作業を一方的に他人へ押し付ける行為も、組織の動きを鈍らせるものとして扱われる。重要なのは、ずるが短期的には本人に利益をもたらすように見える点である。手間を省ける、責任を逃れられる、他者より有利に見える。しかし同じ行動を他の船員も取り始めれば、仕事は成立しにくくなり、組織への信頼も崩れる。つまりズルは自分だけが例外でいられるという前提に依存している。本書はその前提の猛者をつく。出るを続ける人は周囲から一緒に働きたい相手ではないとみなされ、最終的に集団の中で居場所を失う。ここでの倫理は理想論ではなく、誰かと共に働き続けるための実務的条件として提示されている。次に、倫理とは善人らしさではなく、集団を存続させるための態度である。上出良平が示す倫理観の特徴は、抽象的な善悪の宣言にとどまらない点にある。倫理的であることは、集団を円滑に動かし、存続させるための姿勢として説明される。この定義に立つと、仕事上の行為は個人の成果だけでなく、周囲の協力関係や将来の再現性まで含めて評価される。例えばある人が自分の評価を上げるために情報を囲い込めば、短期的には優位に立てるかもしれない。しかし組織全体の学習や連携を弱めるなら、その行為は長期的には損失を生む。本校が扱う仕事術は個人の処世術よりも共同作業の条件に近い。成果を出す人であっても、周囲に過度な負担や不信を残すなら、その能力は持続的に機能しにくい。倫理をきれいごとではなく、集団内で信頼を維持する技術として読むことで、読者は自分の行動が場の安定にどう作用しているかを具体的に考えられる。さらに、正義と倫理の範囲は所属する共同体と視野の広さで変化する。本書は、何が正義で何がズルかを固定的なリストとして示すのではなく、その判断が共同体の範囲によって変わることを重視する。ある会社やチームの内部では正しいとされる行為でも、業界全体や社会全体から見れば害を及ぼす場合がある。例えば注目を集めることだけを目的に過激な表現や迷惑な企画を選ぶ組織では、その内部では成果として評価されるかもしれない。しかしより広い視野で見れば、業界の信頼や文化全体の力を損なう行為になりうる。この点で本著の正義論は、単純な多数決や所属先への忠誠とは異なる。自分が属する小さな集団にとって都合の良い倫理が、より広い共同体を傷つけていないかを問い直す必要がある。正義は自分たちの内側だけで完結させると危うい。本書は正義を使う際には視野の半径を広げることが不可欠だと示している。そして、ドキュメンタリー制作の経験が抽象的な仕事論に現実感を与えている。本書が一般的なビジネス書と異なるのは、著者の背景にドキュメンタリー制作の経験がある点である。上出良平は危険な環境や極端な状況に置かれた人々を取材する番組制作を通じて、人が何を選び、どのように生き延びるのかを見てきた。その経験は本書の倫理論に独特の現実感を与えている。単に会社員社会の規範を解くのではなく、サバイブするための賢さと、他者と共に存在するための倫理の緊張関係を考える視点がある。出るは一見、厳しい環境を生き抜く知恵のように見えることがある。しかし著者は長期的に人間関係や共同体から切り離されるリスクに目を向ける。これは制作者として多様な現場を見てきた人の観察に支えられた議論であり、机上の規範論とは質感が異なる。読者は仕事の場面だけでなく、社会的な関係の中で信頼がどのように形成され、壊れるのかを考える手がかりを得られる。最後に、隣にいてほしい人を考えることが行動の判断基準になる。本書はズルを避けるための細かなチェックリストを与える本ではない。わしろ判断に迷う場面で自分の基準を立ち上げるための問いを重視する。 その代表がどのような人に隣にいてほしいかを考える発想である。これは倫理を外部から押し付けられる規則ではなく、自分が信頼したい相手像から逆算する方法である。例えば小さな不正や責任逃れに直面した時、法律や社内規定に照らすだけでは判断が曖昧な場合がある。その時、自分はその行為をする人と継続的に働きたいか、安心して任せられるかと考えると、行動の方向が見えやすくなる。この基準は単純だが、組織の中で見落とされがちな相互性を回復させる。自分が他人に望む誠実さを自分の振る舞いにも適用するということである。本科の実用性は即効的なノウハウではなく、曖昧な状況での判断力を育てる点にある。結論として、ありえない仕事術、正しい正義の使い方は、効率的な働き方や成果を上げる手順を知りたい読者よりも、仕事の中で不正、責任回避、同調圧力、正義感の扱いに迷う読者に向いている。特に組織内で自分だけが損をしているように感じる人、周囲のズルに苛立つ人、あるいは正しいことを主張する際に他者を傷つけていないか考えたい人にとって有益である。実践的な利点は、デルをしないことを単なる道徳ではなく、信用と共同作業を維持する合理的な選択として捉え直せる点にある。知的な利点は、正義や倫理が所属する共同体の範囲によって変化するという複雑さを理解できる点である。同ジャンルの多くの仕事術本が、時間管理、習慣、交渉術、リーダーシップなどの技法に焦点を当てるのに対し、本書は働く以前の条件である信頼と共存可能性を扱う。そのため、即効性のあるマニュアルではないが、仕事の判断基準を深く見直すための一冊として際立っている。ご支援いただける場合は、上出良平ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。